お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵づらきの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵づらき6章15節から22節、7章1節から28節と8章21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
絵づらき6章の学びをしていますが、15節から16節。こうしてこの宮は、ダリオス王の治世の第6年、アダルの月の3日に完成した。そこでイスラエル人、すなわち祭司、レビ人、その他、捕囚から帰ってきた人々は、この神の宮の奉献式を喜んで祝った。ここにはイスラエル人、その他、捕囚から帰ってきた人々と書かれていますが、この地に帰ってきた人たちはユダとベニヤミンの子らだけではなかったのです。これらの人々はイスラエルの十部族に属する人々でした。彼らは迷子になってしまったのではありません。彼らはここに彼らの兄弟たちと共にいて、この神の宮の奉献式を喜んで祝ったのです。17節。彼らはこの神の宮の奉献式のために、牛100頭、お羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って、イスラエル人全体の罪のための生贄として、おやぎ12頭も捧げた。罪のための生贄は誰のためだったのでしょうか。この生贄はイスラエル人全体のためでした。ユダ族とベニヤミン族の人々だけがこの地に帰ってきたのではなく、12部族すべての中から人々が帰ってきたのです。ですから親木12頭がイスラエルの部族の数に従って捧げられたのです。ここの記録にとてもはっきり書かれていますが、12部族のうち失われたものは一つもありませんでした。もしも彼らのうちのいくらかでも失われていたとしたら、彼ら全部が失われたはずです。なぜなら捕囚以降は彼らはみんな一緒にいたからです。これは後になってもう一度確認されます。19節から22節。捕囚から帰ってきた人々は、第一の月の14日に杉越の生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは、一人残らず身を清めて、皆清くなっていたので、彼らは捕囚から帰ってきたすべての人々のため、また彼らの兄弟の祭司たちのため、また彼ら自身のために杉越の生贄をほふった。捕囚から戻ってきたイスラエル人と、イスラエルの神、主を求めて、この国の異邦人の汚れから縁を絶って、彼らに加わったすべての者たちとは、これを食べた。そして彼らは7日間、種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって、彼らを力づけるようにされたからである。宮の奉献式から5週間しか経っていませんでしたが、杉越の祭りが守られました。杉越は、私たちのために捧げられたキリストの死を語っていました。 彼らが杉越の中心に集まっていたとき、神様の御言葉によれば、彼らは主イエス・キリストのご人格を中心に集まっていたのですと、マギー博士は述べています。さて、エズラ記7章の学びに入りますが、エズラ記の第2の主要な区分にやってきました。最初の1章から6章は、ゼルバベルのリーダーシップのもとにバビロンから帰ってきたユダヤ人たちのことを語っていました。その時には約5万人のユダヤ人たちがバビロンを後にしました。ユダヤ人たちがバビロンに捕囚となったのは、彼らが続けて偶像礼拝を行っていたからです。同時にユダヤ人たちは7年ごとに土地を休ませなければならないと命じられているモーセの律法に背いていました。彼らはおそらくそれがそんなに重要なことだとは思わなかったのだと思います。彼らはその律法を破ってもうまくやりおせると思っていましたが、神様は次のように言われました。私はあなた方がこの土地に与えなかった安息年を取り戻すように、あなた方を70年間この地から追い出そう。土地が70年間休みを取り新しくなったところで、神様はご自分の民が戻ることを許されたのです。その後捕囚になって、まだバビロンに住んでいたユダヤ人たちの間にもう一つのリバイバルの波が訪れました。エズラが第二のグループを率いてエルサレムに帰りました。この時点まではエズラはこの書の著者ではありますが、この歴史の中に全く現れてはいませんでした。最後の4章の中で私たちはこの著者に会います。7章と8章では私たちはエズラに率いられたユダヤ人たちの帰還を見ます。そして9章、10章ではエズラの下でのリバイバルと改革を見ていきます。エズラという人物は聖書の中でおろそかにされている人物の一人ではないでしょうか。エズラは聖書学者たちから、そして特に教会からの適切な評価を得ていないのではないかと思います。どうでしょうか。あなたは教会でエズラ記から説教を聞いたことがあるでしょうか。この章にはエズラのことがもっと詳しく書かれています。一節から五節。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラヘヤの子、ウジの子、ブギの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子である。町を再建するためにネヘミヤにエルサレムに帰る許可を与えたのはアルタシャスタです。その時がダニエルの偉大な70週の始まりを記しています。ここで私たちの興味をそそるのは王ではなくエズラ自身です。彼は一体誰なのでしょうか。エズラはアロンの孫ピネハスの直系の子孫でした。ですから彼は祭司の家系に属していました。ですからもしエルサレムに宮があったなら、彼は祭司として、おそらくは大祭司として職務についていたのではないでしょうか。でもそこには宮はなかったのです。宮は焼かれ破壊されていました。見たところエズラは最初の代表団と一緒にエルサレムに戻ろうとは思わなかったようです。彼の居場所はエルサレムにはなかったし、明らかに彼はバビロンに残っていた人々に奉仕をしていました。今約2000人のユダヤ人のグループがエルサレムに行こうと計画していました。宮が再建されたので、その時には彼の奉仕をする場所があったわけです。私たちは彼が 神様の御言葉の教師でもあることを見ていきます。この箇所でエルアザルの息子、アロンの孫であるピネハスのことに触れています。彼が最初に聖書の中に登場するのは、みだらな偶像礼拝の時で、彼の熱心さと行動がイスラエルを滅ぼしていた疫病を止めたのでした。預言者バラムがイスラエルを呪うことを許されなかった時、彼は王に彼らとの雑婚を進めるように教えました。それは神様の民のただ中に、この世と肉と悪魔とをもたらす目的だったのです。民数記25章の7節から11節に、イスラエル人の一人がミディアン人の女をめとっていたと書かれています。民数記25章7節から11節を読み出します。祭司アロンの子、エルアザルの子ピネハスは、それを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女とを二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は24,000人であった。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子、エルアザルの子ピネハスは、私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。ユダヤ人たちが異邦人と結婚するとき、ユダヤ人たちは彼らの神々を礼拝することに引き込まれていきました。その結果、裁きが疫病という形でイスラエルの上にもたらされました。ピネハスはミディアン人の女をめとった男を処刑し、彼女も同時に処刑することで疫病を食い止めました。数え切れないほどの命を救うために二人の命が犠牲にされたのです。ピネハスへの報酬として神様は祭司職が彼の家族に永遠にとどまるとピネハスに約束されました。アメリカの死刑制度についてマギー博士は次のように述べています。今日、死刑は残虐で非文明的であって廃止されるべきであると感じている裁判官たちが大勢います。死刑のもともとの目的は他の人間の命を守ることでした。有罪の人物が自分の犯罪のために刑に処せられないとき、何百人もの人たちが自分たちの命を犠牲にするのです。今日私たちは自分たちの町の中で安全ではありません。なぜなら死刑がもうないからです。死刑が犯罪を思いとどまらせるようなことはないのだ、などと言わないでください。私は交通課のおまわりさんにチケットを切られたとき、そのせいでその後自分がゆっくり走っていることに気づいています。チケットを切られても自分はゆっくり走ったりしないなどと言わないでください。チケットを切られることは確かに犯罪を防ぐ効果があるのです。そしてそれが交通ルールの目的なのです。ユダヤ人の彼とミディアン人の女性が処刑されたのはそのような理由からなのです。このカップルが死んだので、この民族の中に蔓延し始めていた汚染から、多くのイスラエル人たちが救われたのですと、マギー博士は述べています。エズラ記7章の6節。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。エズラは、モーセの律法に通じている学者でした。彼は自分の祭司としての職務を果たせなかったので、神様の御言葉を学ぶことに時間を費やしました。今彼は、学んできたことを使うことができます。彼が、律法に通じている、または精通した学者と呼ばれていたことが繰り返し言われています。 エズラ記7章21節には、エズラがバビロンにいた時にも、王に対してさえも、彼は神様の御言葉の学者であったという評判を持っていました。そのことが、エズラ記7章の21節に書かれています。エズラ記7章の7節。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち、及び祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちが、エルサレムに登ってきた。もう一度、バビロンにいるユダヤ人たちの間にリバイバルが起こり、この時には約2000人の人々が、かの地に帰りたいと望みました。8節。エズラは王の第七年の第五の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第一の月の一日にバビロンを出発して、第五の月の一日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。彼らはアルタシャスタ王の第七年目にエルサレムに戻りました。その旅はほとんど5ヶ月かかりました。当時その旅は長く骨の折れるものでした。十節。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。エズラは自分の地に戻る日のために自分の心を整えていました。彼は神様に信頼していたので、その日が近づいていることを知っていました。そこで彼は自分の心を整えて、その当時存在していたモーセの律法、聖書の初めの5つの書ですが、これとヨシュア記を学びました。多くの人たちが第一と第二歴代史を書いたのはエズラであると信じています。エズラは神様の御言葉を学んだだけでなく、そこに言われていることを実行しました。それこそ重要なことです。神様の御言葉を学ぶことと、それを行うのは一つでなければなりません。またエズラは同時に、御言葉を教えたいと願っていました。彼は神様の民に、どうしても神様の規則と裁きとを知ってほしかったのです。11節から13節。アルタシャスタ王が祭司であり、学者であるエズラに与えた手紙の写しは、次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王、アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、この件は完了した。さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司、レビ人のうち、誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者は、あなたと一緒に行ってよい。アルタシャスタは、エズラと彼に従う者たちが自分たちの土地に帰ってよいという命令を出しました。彼らが行かなければならないという命令ではなく、彼ら自身の欲するところと主の導きに従って帰ることができるという許可でした。14節から15節。なぜなら、あなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従って、ユダとエルサレムを調査するよう、王とその七人の議官によって使わされており、また王とその議官たちが、エルサレムに住まれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金。明らかにエズラは宮廷で本物の証をしていたことがわかります。なぜなら、王とその議官たちが、イスラエルの神に対して捧げ物をしているからです。エズラには行政長官と裁判官を指名する権威が与えられていました。彼らはこれらのものを集め、エズラには王の命令が与えられ、そして彼らが出て行く準備がなされました。そしてこの命令には神様に対するとても大きな敬意が明らかにされています。26節。あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰にでも 死刑でも追放でも財産の没収でもまたは投獄でもその判決を厳格に執行せよ。この律法はもちろん、彼の地に到着した後のユダヤ人たちのことを言っていました。言い換えれば、彼らが自分たちの地に戻ったなら、自分たちの信仰に対して彼らは本気にならなければならないということです。27節。私たちの父祖の神、主は褒むべきかな。主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ。宮が再建されるだけでなく、その宮は美しくされなければなりませんでした。神様の家は他のものと区別できるように、できるだけ美しくされるべきだと思います。7章の28節。王とその議官と、すべての王の有力な首長の行為を私に得させてくださった。私の神、主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って、私と一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。エズラは立派な代表団を率いてかの地に帰りました。それは最初の代表団ほど大きくはありませんでしたが、とても多くのリーダーたちが加わりました。さて、エズラ記8章の学びに入りたいと思いますが、8章はエズラと共に行った人々のリストが書かれています。エズラは彼らと一緒にレビ人が確かに行くようにしました。そして宮に仕える人々もまた一緒に行きました。8章の21節。そこで私はそのところ、アハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。エズラはアハワ川のほとりで断食と大きな祈り会を召集します。彼は神様の御心を知りたかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の工事の終了と奉献式、エズラの下での帰還というテーマで、エズラ記6章15節から22節、7章1節から28節と8章21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。